Thank you. こんばんは。こんばんも YouTube で夕拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様が共にいてくださって祝福してくださることを確信します。ご一緒に聖書を開きましょう。創世記12章、今日は10節から20節までをお読みします。創世記12章10節から20節、私がお読みします。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが醜麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすれば、あなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ、今あなたの妻を連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物とともに送り出した。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
天皇お父様、あなたが御言葉を持って私たちに語り、私たちに悟し与え、そしてどうか開いてください。あなたが今この歌詞を通して私たち一人一人に語ろうとしていられる主よ、導いてください。そして主よ、ご栄光を表してくださいます。あなたの皆さん、あなたの素晴らしさを表してください。イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。アブラムは神様に行きなさいと言われたので出て行きました。行く先を知らないで出て行ったとヘブル人の手紙が書いています。アブラムは信仰の父、アブラハムとなってから信仰の父と呼ばれ、世界中に有名です。信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと聖書が言っているぐらいですから、私たちみんな信仰がとても大事であることを知っています。そして信仰の強い人、私たちは素晴らしいと思います。アブラムは信仰の強い人でした。神様が信じたこと、神様が言われたことを信じて行動に出ました。そして神様の前に祭壇を築いて神様を礼拝しました。どんなに信仰が強い人でも、どんなに霊的と呼ばれる人でも、どんなに一生懸命イエス様を愛し神様を愛して信じているクリスチャンでも、誘惑に遭います。いやー、もしかしたら偉大な信仰者ほど誘惑に遭うのかもしれません。誘惑はつきものです。そしてその誘惑はいろんな形で来ます。いろんな部分に誘惑が来ます。どうして誘惑が来るんでしょうか。どうしてですかね。私たちが弱さを持っているからです。 神様は私たちが弱さを持つように計画してくださいました。弱さは本当は賜物です。私はそう確信しています。神様が弱さを持って作ってくださったんです。まあ、それを信じないクリスチャンもいるんですけれども、神様はアダムを作られて、アダムが罪を犯す前から食べ物を与えられたんです。どの木から取っても食べてよいと言われたんです。食べることで命を養うように神様はなさった。つまり人間は最初から食べないと生きていけないっていうか、そういう存在として作られたわけですよね。そこにもう弱さがあります。限界があります。弱さは本当は私たちを神様に向かわせ、神様への感謝に向けさせ、私たちを謙遜に保つためのものだと私は確信していますが、その弱さに誘惑が来て、弱さが罪につながるようになってしまうことがたくさん起こります。アブラムが神様に言われて、あ、行く先はどこなのかわからないけれども、まあ、自分の父親と自分が目指していたカナンに向かって旅を続け、カナンに来た時に神様がこの地をあなたに与えると言われて、実はそこが神様の導きの地だったことをアブラムは知りました。神様が与えると言われた地に来てたんです。私が示す地、それはカナンだったんです。その地に危機が来たんです。神様が与えると言われた地が危機になったんです。怒るんですよね、これね。神様が言われたことを忠実にやったからといって全てが問題なく順調にいくわけではないのが、まあ、私たちの人生です。アブラムは飢饉を体験します。飢饉というのは食べ物がなくなることです。どういうことですか、これは。これ命が危険だということですよね。生きていけなくなる。私たちの存在は神様によって作られて本能を持っています。本能というのは自分が学んで身につけたものではなくて生まれつき持っているものです。神様が与えてくださった方向性です。その本能の一番強いものが生存本能だと言われます。生きていくっていう、生きていくことが脅かされるとき、人は本当に試されます。飢饉があったので自分たちが生きていくためにアブラムはエジプトに行くことにしました。エジプトって皆さん学校で勉強したと思いますが、何を学びましたか、エジプトについて。は？いや、言うんだったらはっきり言ってくださいね。もごもごじゃなくて。はい、ミイラ。あ、エジプトについてミイラを学んだんですね。どういう学校なんでしょうね。ね、デルタですよね。ナイル川のデルタです。
ナイルリバ
ー。ナイルリバー。ね。ミイラで。面白いですね。クレオパトラとかね。はい。でもナイル川がエジプトの命なんですよ。水があるかないかっていうのは、これは人間の生活にとって生きるか死ぬかなんです。そしてナイル川、ものすごく大きな川ですよね。で、2つ支流になっていますけれども、まあ、余談ですけど、私はスーダンという国に行きました。スーダンはエジプトから遠いんです。アフリカ大陸あそこにありますけどね。音声で聞いてる方ごめんなさい、高 ここがエジプトなんですよね。アフリカ大陸の一番北の東の方がエジプトなんです。その下真ん中ぐらいにスーダンがあるんです。でこのスーダン何百キロも離れてるんですけれども、スーダンは砂漠地帯なんですよ。特にハルトゥームっていうのは高いところにあるんです。砂漠だけじゃなくてその高いところにあるんですが、ナイル川の水をそのまんまパイプで引いてるんです。何もその消毒なんかしないですよ。でもそれが非常に良い水で豊富にあるので、スーダンの首都ハルトゥームは水が豊富で栄えてるんですね。グリーンなんですよ。でエジプトの地中海に面しているところは、まあ、川が注ぎ入るところ、まあ、川が海に入っていくわけですけれども、そこにデルタ地帯ができているというのを私も中学生の頃に勉強、まあ、教えられました。つまりナイル川の水があるので、エジプトはいつも穀物が取れたわけです。でアブラムはそこに行くことにしました。神様を信じていても命の危険に脅かされることが起こります。いや、神様を信じているからこそ起こってしまうこともあります。迫害が起こって、今でも世界の各地で、特にインドの北部では激しい迫害が起こっていて、クリスチャンが殺され、暴力を振るわれ、教会の建物が焼かれ、クリスチャンの家も焼かれています。もう考えると絶望的になるぐらいです。命の危険が脅かされることがある。神様を信じていてもそれは起こる。その時に私たちはどうするのかというと、まあ理想論があるかもしれませんが、アブラムはどうやら自分で考えて、エジプトはいつも豊かだ、あそこに行けば食べ物があると思ったのだろうと思われます。この地の飢饉は激しかったからである。そしてエジプトに近づいた時に、アブラムは妻のサライに言いました。お前が美しいのはよく分かってる、だからきっとエジプト人は俺を殺すだろう、お願いだから妹だと言ってくれ。これは全くの嘘ではないらしいんですね。後になってアブラムが言ってるんですが、彼女は確かに私の父の娘ですが母の娘ではないんですって言ってるんですね。だこの時代はそういうことが起こっていたようです。何が起こったんでしょう。ここで信仰の人アブラムに、信仰の人でも自分の考えがちゃんとあるんですよ。最初は食べ物がなくなる、食べ物がなくなるのであれば食べ物があるところに行けばいい、食べ物があるところに来たら今度は殺されるかもしれないっていう恐れを彼は感じました。人間であることはどういう意味なのか、それを今日の御言葉が私たちに考えさせてくれます。人間であることはたくさんの弱さを持っていることです。どんなに信仰があるからといって、どんなに聖書を何十回も読んだからといって、それで私たちが完全になるのではありません。人間でなくなるのでもありません。人間であるということはそれなりに罪の結果が残り、弱さがいつも私たちにつきまとうということです。私たちのうちに弱さがあるということです。そしてそれを私たちが忘れてしまうときに、私たちは高ぶってしまい、人を裁き、自分はいいんだ、立派なんだと思い込んでしまう。それが至るところで起こっています。神様は私たちを 本当に謙遜な道、つまり自分をよく知り、神様をよく知ることによって人間の素晴らしさがもっともっと表されていく道に私たちを招いておられます。信仰の父アブラムはその信仰の歩みの初期、まだ70代、こういうことをしました。エジプトに入っていって、この人私の妹です、いいですか、サラも言ったんですよ、サライも、あの人私のお兄さんです。アブラムだけじゃないですよ。案の定アブラムは正しかった。エジプトに行くとみんながうわー絶世の美人が来たって言った。60代ですけどね、サラさんは。いや僕はなんで笑うのか分かんないんです。今の時代本当に60代でも全く年齢を感じない美しい人たちがたくさんいますよ。シワもない男性も私も会ってきましたし、年を聞いてびっくりしてしまう、そういう人がいますよ、ね、この時代アブラムは175歳まで生きました。アブラムが死んだ時はまだ代々先祖が生きてたんですよ。今日覚えてますか皆さん、ね、7代8代先が生きてたんです。そのような時代ですから全く不思議はありません。そしてアブラムが考えた通り、王様であるパロが、パロっていうのは名前じゃないですね、称号です、天皇みたいなものです。でパロがサライを妻として召し入れました。その結果パロからたくさんの贈り物をもらった。ここでアブラムは豊かになっていくんです。それまで豊かだったかどうかは聖書は言っていませんけれども、この時に羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになったって書いてあるんです。で所有するようになったっていうことはそれまでほとんど持っていなかったんだろうと思われます。しかし主が、神様ご自身がパロとその家をひどい災害で痛めつけた。どんな災害なのか分かりません、聖書は言っていません。ひどい災害で痛めつけた。私はこの箇所が難しいと思います。人間的に考えると、なんで神様はこんなことを許されたのかって分かんないんです。パロがひどい目に遭うまで神様は何も言わなかったんです。でそれは私には分からないことですけれども、神様がひどいお方でないことは確信しています。神様のご計画は私の思いなんかでは把握できないほど大きなものです。ですから神様はいちいち人間の動きを操り人形のように天からの糸で操ることはなさいません。しかし人間が自分の弱さや罪深さによって愚かなことをし痛い目に遭うときに、神様が助けの手を伸べてくださることは、これははっきりしています。私たちが人間であることは間違わないとわからないっていうことなんだろうと私は受け止めます。学ぶというのは痛い思いをすることだと私は確信します。何の苦労もせず楽に賢くなることはないのではないか。神様を信じて信仰が強いからといって誘惑に合わないのでもない、間違いをしないのでもない。大事なのはそこからどこに向かっていくかです。私たちもいろんな生活の中で苦しいことに遭い、辛いことに遭い、もしかしたら皆さんの中にも私のように半分だけ本当のこと、いやいや全 全く本当ではないことを言った、つまり嘘をついてしまったことがある方もいるかもしれません。私はあります。いまだにそれがよみがえってきます。アブラムは本当のことを言いませんでした。その結果王の家族に災いが、激しい災いが起こった。ここでもう一つ私たちが知らされるのは、全能の神様、天のお父さんとつながる者がどう生きるかということは、とんでもないところに影響が出るということです。私たちが神様の前に不真実に生きていくとき、それは自分の問題だけで済むのではなく、誰か全く関わりがないと思える人にまでその害が及んでしまうことがあるということを考えさせられます。私たちはこういうアブラムの失敗の失敗っていうか、アブラムがした人間的な対処の方法によってどのような結果になったのかとか、どうしてアブラムはここで信仰による行動を取らなかったのかと、まあ、どうやら神様に祈って決めたようではないですから、いろんな質問をすることができますが、私には答えは出せません。ただ言えることは、私たちはここから学んだ上で、自分は大丈夫だってことは言えないんだ。自分は、僕の場合ですよ、アブラハムよりももっとひどいことをしてしまう可能性の方が強いだろうと。でも神様は良いお方ですから、私がそうならないように助けてはくださいます。今日のキーワード、一言で言うと、本当の謙遜さを生きるということです。そして本当の謙遜さというのは、自分の考えでよかろうと思うことをしていくことではないんだということですね。神様が私たちに示して教えてくださることを受け取って、それを実行していく信仰の歩みは謙遜の歩みだということを私は教えられます。不思議なことに、アブラムのこの人間的な自分の身を救おうとする方法を通して、神様がアブラムを豊かにしてくださいました。こんなことがあっていいんでしょうか。こんなことがあっていいのかということを神様がしてくださるわけです。私が毎日平安であまり心配もせずに生きていけるのは、実はこんなことがあっていいんだろうかということなんです。私には皆さんが知らない私がいますから。そしてこんな私がこんなに祝福されていいんだろうか、いやそんなはずはないのに、それが起こっていく。私にとっては神様の恵みとな、そういうものなんですよね。私が立派だから、いやいやいや、私はとんでもない、そんなことを受けるのにふさわしくない。私たちは歌で歌ったり、調子のいい時にはそれ言うかもしれませんけれども、本当に自分の、まあ、暗闇の部分を見、それを考える時に、それは現実になるのではないでしょうか。それを人の前で言うとか言わないとかではなくて、自分の中でいつも持っていくことが、私にとって神様への感謝の不可欠なステップです。こんな私が元気に生かされている、それは間違いなく毎朝の感謝です。今日も目覚めることができた、体が動いている、素晴らしい家に住むことが許されている、食べ過ぎるほど食べることができている、当たり前は何一つない。だからそういうものにとらわれることなく、 いつでもそれを手放すことができるように。私はアニケン先生と結婚する前、条件の一つとして自分たちの家を持たなくてもいいですかっていうことだったんですよね。その私たちが自分たちの所有の家に住んでいます。でも私はすごく感謝でしたけれども、その家に住み始めた時に自分で思いました。こんなに立派な家に住んでいいんだろうか。でも神様が与えてくださったことを感謝する方が大事だ。しかし自分はいつでもこれを手放す心の備えをしていこうと思いました。いつ私たちがこの家を出なければいけなくなっても大丈夫だ、固執しない、いや絶対に家だけは手放さない、そんなことがないようにと思わされたのを今でも私は心に持っています。私たちは神様の恵みによって生かされています。アブラハムの物語を読んで人はどのように思うのか知りませんけれども、私にはなんだアブラムは大したことないのではなくて、これは人間の姿なんだ、その人間に対して神様は真実を尽くしてくださり、ご自分が約束されたことを必ず成就してくださり、祝福してくださり、富ませて豊かにしてくださるお方なのだと。最後にアブラムは最後まで言わなかったんですよ。サライも告白しなかったんですよ。でもパロは知らされたんです。アブラムを呼び寄せて、一体何ということをしたのか。ある学者によると、これはエジプトの占い師たちが突き止めたんだと。パロが災いにあったので占い師を呼んで、その占い師が突き止めたのだというふうに言っています。有名なクリスチャンではない歴史家のヨセフースという人もそういう意見を持っているそうです。そうなのかもしれません。いずれにしてもパロにはそれが分かった。それなのに最後はですよ、パロが護衛隊をつけてアブラムとサライを送り出したんです。神様を信じる者が経験する祝福はとんでもないことなんです。祝福を受けるはずがないものが受けることなんです。私たちが祝福を受け取る、私は皆さんをね、自分と一緒にするわけにはいきません。私という人間は神様の祝福に値しないことを十分知っているつもりですけれども、皆さんはそんなにひどいっていうか、いや私も別に人殺しをしたとかそういうことではないですよ。でも私は自分の罪深さをしょっちゅう思わされます。思いの世界でいろんな誘惑に遭い、自分の中に出てくる怒りや恐れや、あるいはさまざまな病的だと思うぐらい、自分でも病的だと思うぐらいの思い、いろんなものを経験する、それに流されてるつもりはないんですよ、ね、なんか満月の夜に突然こう顔が変わって変なことをするというそういうことではないんですけれども、でもどうなんでしょう、自分の罪深さを知るっていうのはそういうことなんじゃないでしょうか。その上で自分を痛めつけることが解決なのではなくて、こんな私に神様がここまで良くしてくださるのであれば、私は何としてでも神様からの力をいただいて誘惑に勝つものでありたい。自分の頑張りでも自分の知恵でもなく、神様が与えてくださる力、御言葉、ご精霊、祈り、イエス様の皆、イエス様の血潮の力で勝利していくものでありたい、それを求めていこうというのが私がここから受け取るメッセージです。アブラムは神様の前に弱さを持っていました。後になってまた同じようなことをもう一回やるんですよね。 人間はいつになったら学ぶのか、私は大丈夫だろうか、私は本当に自分の罪深さを知っているだろうか、私は知りませんでした。クリスチャンになっても中学1年生で洗礼を受けたものですから、大人の人の証を聞いていると、いやー、私はクリスチャンになる前は飲む打つ買うの三拍子で何を意味しているか全然分かんなかったです。中学生ですから、もうそういう話を聞いて、いやー、僕ももうちょっと罪を犯してから洗礼を受けた方が良かったなと思いましたもんね。正直な話、罪は分かっていなかった証拠です。罪はそういう行いだと思っていました。違います。私は立派な、いや、罪人に立派も何もないんですけども、私は劣気とした罪人であることを随分後になって、いやというほど知らされました。今もそれは続きます。しかしそういうものに、そういうものが神様を信じてイエス様を信頼してイエス様の御名を呼ぶとき、とんでもない奇跡が起こる、とんでもない恵みが表される。私たちはそれをもっと確認しながら、もっと神様に感謝をして、そして勝利を確信して前に進んでいきましょう。イエス様が主の祈りと私たちが呼んでいる中で、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈りなさいと教えてくださいました。イエス様が言われたことは私たちにとってとても重要なことです。どうか神様が私たちみんなを助けてくださって、弱さの中にこそ神様の素晴らしさが表されるという人生をこれからも生きていくことができますように。お祈りしましょう。天の父様、あなたの御言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭くて、私たちのうちに食い込んできて、切り込んできて清めてくださることを感謝します。神様、あなたの御言葉をもっとはっきりと悟ることができますように助けてください。アブラムの人生からこれからしばらく見ていきますけれども、日々の生活で、ああ天のお父様、私たちを高ぶりからお守りください、私を傲慢の罪からお救いください、柔和で心へりくだったイエス様、あなたにしっかり従うことができますように助けてください。そのようにして、あなたを知らない人々がイエス様についている者たちの人生を私も生きていこうと思うようになりますように。天の父様、あなたの御心がなり、この終わりの時代に大変革が起こりますように。ああ天の父よ、どうかあなたの教会を新しくしてください。私たちに来てくださり、内側からもう一度新しい御業を始めてください。私たちを革命してください、改革してください。そしてあなたの御国がこのいわきに来ますように、日本に来ますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。